お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学美容院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は整形外科の宮平義麿先生に椎体骨折についてお話をいただきたいと思います。宮平先生、今日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、宮平先生、今日ですね、はい、この椎体骨折っていう言葉を私、はい、初めて聞いたんですけど、はい、これはどういう骨折のことを言うんでしょうか。
はい、ありがとうございます。椎体骨折という言葉についてはなかなかやっぱ皆さん聞き慣れない言葉だと思います。
はい、
うん、実際はですね、よくテレビとかそういったので言われるのは、圧迫骨折って言われたりとか、
はいはいはい、
あとは、いつの間にか骨折って呼ばれるような、この椎体というものが背骨になりますね、はい、背骨の骨折を椎体骨折というふうに言うことがありますので、これを出させていただきました。
はい、確かに圧迫骨折というと聞いたことがありますね。
はい、
でもいつの間にか骨折っていうのにも当てはまるんですか。
そうですね、気づかないうちに背骨が骨折を起こしていて、う
ん、
まあ、背骨が曲がってくるっていうこともあってですね、うん、それを表現したのがいつの間にか骨折というものになると思います。
うん、背骨が背中が曲がってくるんですか。
そうですね、背骨っていうのはもともとが首、胸、腰、お尻って分かれてるんですけれども、
うん、
体の柱となるようなものになっています。
は
い、でその骨折がですね、この椎体というのはお腹側にある、背骨のお腹側にある部分なので、
はい、
お腹側の部分が潰れていくと、
はい、
後ろはそのままで前だけ短くなるので、はいはい、どんどん曲がっていってしまうという形になってきます。
は
い、
そうなんですね。
はい、
前が、そうですね、前が潰れると確かに曲がってきますね。
そうなんですよ、すごい曲がってる方もいらっしゃると思うんですが、いろいろな原因が背骨が曲がるものにはあるんですけれども、うんうん、はい、その中の一つが椎体骨折というものになることがあります。
うん、ね、でもなんか、圧迫骨折も聞いたことあります。いつの間にか骨折、最近 CM で、ね、やってらっしゃったという、ね、話を。
そうですね、ちょっと前からあって、はい、最近もちょっとやってると思います。はい、
うん、でもこれっていつの間にかっていうことは自分は分からないということですよね。
そうですね、本当に なんか例えば久しぶりに会った人になんか最近背骨曲がってるねと言われたりとか、
はい、
そういったものを表現していると思います。
ね、あ、そうなんだ。はい、痛みがないっていうことですよね。じゃあね、その時は。
そうですね、そうですね、
はい、
骨折を起こす時っていうのは、今いろんな原因もあるんですけれども、うん、やはり一番多いのが骨が弱くなったりとかしますので、うん、それがだんだん気づかないうちに潰れていってしまう、
うん、
っていうことで起きることがあります。なので、うん、明らかな原因というかきっかけっていうのは本人さんが分からないで、
はい、
骨折実はしていましたよっていうこともあります。
あ、じゃあ骨が弱くなる、脆くなるっていう感じでそう潰れていくんですか。
そうですね、やっぱり一番多いのがですね、骨粗しょう症と呼ばれるような骨が、
はい、
年齢とか、
うんうん、
あとはご病気とかで骨粗しょう症になってしまう人もいるんですけれども、
はい、
そういったもので潰れるっていうのが一番多いです。
で
もちろん明らかなきっかけとして、
はい、
重いもの持ったりとか、あとは交通事故だったり、はい、大きな怪我ですね、
怪我、
そういったもので折れることもありますし、
はい、
あとは実は僕らが患者さんとお会いした時に、
はい、
見逃しちゃいけないものとしては、ちょっと怖い話ですけれども、実はがんがあったりとか、何か内科の病気があって、それのせいで骨が潰れてしまったり折れてしまったりということもありますので、そういったものは見逃しちゃいけないものとして僕らは一番に考えてはいっています。
はい、じゃあですね、背中の痛みがなんかあったり、ある方も、もちろんいらっしゃるんでしょうね。
そうです、通常は。はい、そうですね、
はい、 でちょっと先ほど先生がくしゃみでもとかっておっしゃってて、
あ、そうですね、くしゃみで折れたりする人、あと一番僕が経験した中で一番弱かった方は、
はい、
床を深落として、
はい、
背中を前に曲げただけで痛みが強くなって病院に来られてっていう方がいらっしゃいました。
まあ、これが椎体骨折、
それ椎体、それは椎体骨折でしたね。はい、
はい、じゃあやっぱり高齢の方が多いわけですかね。
そうです
ね、そういう場合は
やっぱ高齢の方の、まあ、レントゲンとか取った時にやっぱ潰れてますねっていう話が多くてですね、逆に若い方で起こしてしまうってなってくると、
はい、
やっぱり普通ではないですので、
うん、
さっき言ったような実は何か病気が隠れていないか、
はい、
そういったものをちゃんとチェックしておくっていうのが大事かなと思っています
。他の病気から骨に来るんですか？
そうですね、
なんかちょっとイメージが分からないんですけど、
そうですね、うん、僕も結局やっぱこういう職種になるまでは全然そういったものっていうのは分からなかったんですけれども、うん、
はい、
一番はそのいわゆるがんとかであるんだったらば、うん、そのがんの細胞が骨に、うん、血液に乗って骨に飛んでしまって、そこで悪さをしてきたりとか、うんうんうん、あとは直接どんどん広がっていって骨についたりとか、
はい、うん、
あとは内科的な病気とかで言えばその骨の作ったり壊したりする、
うん、はいはい、
そういったサイクルを少し乱してしまって、
うん、
でそれで骨粗しょう症がひどくなってしまって、
うん、
あとはお薬とかですね、
はい、
この骨粗しょう症が副作用として骨粗しょう症が起きてしまうようなお薬っていうのもありますので、
うん、
そういったものの場合はもともと予防的にお薬を内科の先生とかが出されていることが多いではあります。
なるほど。でもそのお薬っていうのは大体どんなものなんですか？そうです、
有名なものではやっぱり、うん、ステロイドっていうお薬で、
はい、
いろんな病気に使われるお薬なんですけれども、うん、それ自体はすごいいい薬で、いろんな症状を抑えてくれるんですが、
はい、
副作用の一つとして骨粗しょう症というのがありますので、
うん、
大体やっぱ長期にわたって長く飲み続ける場合は、
うん、
内科の先生がちゃんと主治の先生がおそらくお薬を出してくれたりとか、
うん、
そういうものをしていると思います。
あ、なるほど、はい、今私ステロイドって聞いたら皮膚の方かなって思ったんですけど、飲み薬があるんですね。
そうですね、飲み薬でやった場合にやっぱり多くて、
うん、
塗り薬のステロイドというのは、
はい、
結局やっぱり皮膚からの吸収になりますので、うんうん、量的にはそんなに多いというものにはならないですので、うん、それで骨粗しょう症というのは僕はあまりないと思います。
なるほど、
大丈夫だと思います。
わ、はい、かりました。でもやっぱりこの年齢がどんどん高くなってきてるから骨も弱くなってくるし、あ、病気以外は骨がどんどん弱くなっていってて、
はい、
こういう、ね、椎体骨折っていうのが起こるんですけど、
はい、
やっぱりこれ日本は高齢社会って言われるんで、
はい、
そういうのは多いわけですか？
そうですね、やはりこのどんどんどんどんこの高齢化社会になるにつれてそういう骨粗しょう症っていうものをやっぱ持ってる方が増えて、
うん、
行くことになると思います。
はい、
実際やっぱ70歳以上であれば男性は 10% 以上、
うん、
で女性は 20% 以上がやはり骨粗しょう症を持っていると言われていますので、
うん、はい、
その人たちが増えるということは、
うんうん、
今後やっぱそういった治療をちゃんとしておかないと骨折してしまう方が増えるという形にはなってくると思います。
そうなんですね。まあ、背骨以外にも、まあどんどん弱くなっているか他でも、ね、骨折は起こり得るんでしょうけれども、
そうですね、結構ね、大事な部分が、
うん、
やっぱ骨っていうのは体を支える部分でありますので、
はい、
背骨と、
うん、
あとは、骨盤だったり、あとは太ももの骨ですね、
はい、
大腿骨、足の付け根のところと
か、うん、はいはい、
あとは意外とですね手首、うん、
手首
の骨っていうのも大事でですね、僕ら骨密度検査っていう検査もするんですが、はい、これは手首だったり背骨だったり股関節だったりっていうふ
う
に人間が折れやすいところ、転倒した時に例えば手首だと手をつく
ってい
う形でありますよね。で実は高齢者になってくると手が出なくなるので、最初に尻餅をつくか体がやっぱお尻とかぶつけたりとかっていうようになってくるので、今度は股関節の骨折とか腰の骨折が増えてしまう。 なのでどこかを骨折すると別の場所も骨折してしまうリスクっていうのは高いと考えた方がいいと思います。
お年寄りはね、大体骨折ってよく聞きますけれどもね。
そうですね、あれはすごい痛そうですね。痛いと思います。
本当ですよね、
はい、そうならないようにというのは大事かなと、
ね、
はい、
もうそれになってしまったら、もう寝たきりになってしまったら今度は、
ね、そうですね、どんどんどんどんやっぱりあの動けなくなってしまいますので、やっぱ今、平均寿命という話もありますけれども、はい、健康寿命という健康に過ごせる時間を、はい、まあ、長くしましょうというものにも、うんうん、まあ、この骨折があるかないかっていうのはつながってくるかなと思います。
うん、なるほど。あの先ほどね、脆くなったからっていうことでの、もあの折れやすくなってるんですけれども、これって進行は早いんですか？進行っていうんですかね、
あ、骨折少々ですか、うん、そうですね、女性の場合とかでお話しする方が、うん、ことが多いんですけれども、例えば女性の場合やっぱり一番はあの閉経だったりで、うん、ホルモンのバランスが変わってきますので、はい、50代から60代にかけて急激にやっぱ骨密度というのが低下してくることになると思います、
はいはい、
でそうなってくるとやはりこの骨折のリスクが急に上がってきますので、うんうん、
はい、
一番はですね、やっぱあの検診とかで骨密度検査でちゃんとしたりとか、うん、ということも今やってるところもありますから、はい、そういうのも受けてもいいんじゃないかなと個人的には思っています、
ね、いや、あとあの先生からいただいた資料の、ね、写真なんか見てると2ヶ月の間にかなり変わっていく。
そうですね、すごい変わっていきます、
ね、
最初は本当に骨折がわからないっていうことも全然あってですね、うん、ね、それが時間を経つにつれてどんどんわかるようになって、
は
い、
うん、
で1回骨折、背骨の骨折を起こすとですね、
はい、
隣の骨が折れてしまうリスクっていうのがやっぱ6倍以上と言われて結構なリスクになってきます。
そうですよね、
はい、
1個なくなっただけでも大変な話になりますからね。
そうですね、もう 2,3 個潰れるとすごい体が曲がってしまいますので、
うん、
50、90度がぐーって曲がってしまうとかなり生活には支障になると思います、
ね、
あと痛いと思います
ね、
痛いですね、はい、
もう90度腰曲げて生活するなんてちょっとやっぱり
大変だと思います。
大変ですよね、はい、あ、じゃあもうこれはあの検診とか先ほどおっしゃってた骨密度の検査とかそういったものをなるべくしておいた方がいいっていうことですね。
そうですね、大体やっぱりそのぐらいの年齢になってくると、うん、少し意識をできたらすごいいいと思います、
うん、ね、
はい、予防としてはかなりいいと思います。
はい、普通の検診でそんなのありましたですか？
骨密度はですね、多分なかなかあの例えば40歳以上になってくると僕らもこの胃カメラとか、うんうん、そういったのやったりするんですけれども、骨密度っていうのは多分その若い年齢の時には話は出てこないと思います、
う
ん、多分60歳とか過ぎたりして、
はい、
あの眼球検診とかそういった高齢者向けの検診になってくるとやっぱ入ってきますので、う
んうん、
そういったものはできれば利用してもらえるといいかなと思います、
うん、そうですね、はい、自分でわからないですもんね、骨の感覚。
そうです、わからない。
感覚は本当ないだろうなと思いますので、
はい、
まあ、でもそれ、まあ、治療はこれもしそうなってしまった場合はどういうふうにされるんですか？
う
ん、
そうですね、治療に関して言うと基本的にはですね、先ほどお話したようにこの気づかないうちに潰れていて、
うん、はい、
で気づかないうちに治ってるっていう方もいらっしゃいます。
いるんですか？
骨がでも治ってると言っても、
はい、
形が元に戻るわけではなくて、
はい、
潰れた状態で固まってしまうんですね。
固まってしまう、
はい、なので腰がどんどん曲がっていってしまうということもあるように、
うん、
まあ、なので例えば絶対に例えば手術をしないといけないとか、うん、そういうわけではないです、
うん、
大抵の方は保存的な手術をしないで治ること、
うん
が多いではあるんですが、まあ、その内容としてはやはりあの腰を曲げると潰れるので、
うん、はい、
曲げないように体を支えてあげるという意味のコルセットを僕らは基本的には作ります、
はい、
であとはですね、この実際骨折すると痛いので、
うん、
痛いとやっぱ動けない、
うん、
で高齢者の方だと例えば体を起こせないと、
はい、
誤嚥といってツパとかご飯とか飲み込みが悪くなってしまったりするので、はいはいはい、まあ、痛み止めもある程度使って動かしてあげる、
う
っていう形ですね。
うん、ここで寝たきりになってしまってはいけないんですね。
そうですね、寝たきりになるとやっぱ次の骨折もちろん起きやすくなりますし、うん、その後のその方のまあ予後、うんうん、寿命ですよね、はい、そういったものにも影響してくると思いますので、やっぱりできるだけ動くという形にはなってきます、
うん、
で痛すぎて動けない方とかはやはりあの、はい、入院して治療していくことがほとんどではあるんですが、うんうん、中には本当に骨折がすごい軽いものであれば、
はい、
外来通院とかで経過を見ていける方ももちろんいらっしゃいます。
うん、そうなんですね、はい、いや、まあ、入院した場合はどのぐらいの期間になりますか。
そうですね、その方のもともとの運動能力というか、
うん、
動けるものにも変わってくるんですけれども、あとは骨折の程度ですね、
はいはい、
やはり今言ったように軽めというか少し、潰れが進まないで安定している方は、うん、リハビリが、進んでくるとですね、痛みっていうのはだいたい2ヶ月ぐらいではもうだんだん良くなってきますので、うん、
はい、
多分一番痛いのは最初の怪我した時で、
うん、そうでしょうね、
2週3週すると少しずつ痛み良くなってきます、
はい、
でだいたい 2、3ヶ月ですかねにすると骨が固まりますので予後なんですけど、うん、
はい、
入院としてはおそらくだいたい6週間とか8週間とか、
うん、
で高齢者になるとやっぱ3ヶ月、6ヶ月入院される方ももちろんいらっしゃいます、うんうんうん、あ、そうですね、あとはもうそれがあのどんどん潰れてしまって、
はい、
もう痛みで動けないとか、
うんうん、
もうあとは背骨っていうのはさっき言った体を支える柱なんですけれども、はい、それがもう破綻してしまう場合はもう手術、
うん、
という治療方法もあります。
手術もあるわけですね、
はい、
そういった場合はどういう処置なんですか。
そうですね、手術になるとやっぱ、うん、あの骨折でありますので、
はい、
骨がやっぱり中が空洞になったりとか、
うん、
もうグラグラになってますので、うん、はい、もう基本的には全身麻酔です、
はい、
全身麻酔でその折れた潰れてしまった骨の部分にセメント、人工のセメントがありますので、うん、医療セメントを流し込んで安定させてあげるというものや、
うん、
もうそれではどうにもできないぐらいもっと潰れている場合は、
はい、
背骨に金属のネジを挿入して、
はい、
まあ、潰れたものを上と下で挟むようにネジを入れて、うん、金属の棒で支えてあげるという固定術と言われるようなちょっと大きい手術、
はい、
そういったものもあります。
本当大きいですね。
そうですね、結構切りますね、なので、
はい、
あの絶対全身麻酔でしかできませんので、
うんうん、
例えばあの心臓が悪いとか、
はい、
肺が実はすごい悪くてとかっていう方だと、うんうん、そういった手術ができませんから、そうなるともうそういった人は本当に寝たきりになっちゃうので、やっぱりそれをどうにかして、まあ、起こさないようにというか、うん、ひどくしないようにっていうことが一番大事かなと思ってます。
いや、そこまでいくと本当大変ですね、まあ、先ほどね棒を入れるっておっしゃってましたけど、もう曲がらない、
そうです、
腰は曲がらないような感じになっちゃいますよね。
そうですね、
はい、いやいや、そうならないように本当に予防をしないといけないですよね。
予防が一番大事だと言われてます。はい、
ね、まあ、こういった、まあ、予防するっていうのは、まあ、うん、そうですね、食べ物もあるかと思うんですけど、何か他にもありますか。
そうですね、もしあの予防するということで考えるんであれば、一番はやはりこの骨折の中でその原因として多いものが骨粗しょう症というものになります、
はい、
うん、
はいはい、
で骨粗しょう症はあの先ほど言ったように女性の場合だったら閉経とかあったりとか、
うん、
で男性もですね、うん、実はあったりするので、そういった意識した、
はい、
まあ、お食事に関しては、うん、これといったものっていうのはあまりないんですけれども、やっぱり偏食をしないとかですね。あとはちょっと、あ、沖縄で特有なものというと、
はい、
まあ、特有というかあれなんですけど、主にやっぱり沖縄ってあの肥満率もやっぱ高い部分はありますので、ね、はい、アルコールだったりとか、
あ、アルコール、
はい、そういったものも骨粗しょう症には影響
して
はきます。多少なりではあるんですが、やっぱなります。肥満の方で、あと体重重かったりすると、
うん、
やっぱ転倒した時の衝撃も大きくなりますし、運動不足っていうものもその中に隠れてます、
はい、
あの骨というのはですね、
はい、
やっぱりある程度負担をかけてあげると硬くなってくる、
うん、あそう聞きますね、
はい、というものがあるので、予防の中にはさっき言ったお食事だったりの中にも運動というものも入ってきます、
はい、うん、そうですね、まあ、もうこれは健康のためには全部同じような、ね、話にはなるんですけれども、
そうですね
、でも、はいはい、骨もそういうことなんですね。
そうですね、
はい、また、まあ、これ何回も繰り返したりする方もいるんですか？
そうですねあります。やっぱりですね、
はい、
1回折れるとまた折れるリスクが高くなるという話をさせていただきましたが、う
ん、はい、
これに関して例えばしっかりとその折れた原因をちゃんと検査を受けたりして分かっておくということが大事になってきます、
はい、うん、
そうすることによって、まあ、骨粗しょう症というものであれば、
はい、
さっきも言ったような運動をしたりとか、うん、うん、転倒しないような工夫ですね、はい、高齢者の方は転倒するなという方が難しいという部分がやっぱ正直あるかなと、
ね、
はい、思います。皆さんお話聞いてても十分気をつけてたのに転倒してしまったという方がいらっしゃいますので、ある程度年齢になると杖を使ったりとか、お家の中でも手すり使ったり段差を減らしたり、そういった予防というのも大事ではありますし、あとは本当に骨粗しょう症が強くなってしまった場合は、飲み薬だったり点滴だったりでの、骨を強くするようなお薬もありますので、
あるんですね、
はい、そういったものを導入していくと、
はい、
いうことが大事かなと思ってます。
なるほど、まあね、本当にさっき先生おっしゃったように転ぶなというのが難しいっていう、
ね、
ね、高齢者の方たちは本当怖いですのでね、
はい、
でもしっかり歩けてるとかっていうね、体を作っておくっていうのも本当必要ですよね。
大事だと思います。すごい大事だと思います、
ね、はい、だからもう 40、50 代からそう考えておかないといけないなとか本当に思いますね。
そうですね、一応やはり40代50代の時の体力、うん、筋力とかっていうのがやはりその後の筋力体力に影響すると言われていますので、
はい、
そのあとは正直で激しい運動というか、
うんうん、
体を鍛えるっていうことは、はい、高齢者の方にはやはり難しい種目になってきますの で、
はい、
動ける間でしっかりメンテナンスをしておきましょうという話はさせていただいてますね、
うん、
はい、
そうですよね、はい、本当こう骨がスカスカになってしまってからはちょっとまたね難しくなると思いますの です、ね、
戻す
の、
はいはい、鍛えるってなると逆に骨折のリスクを増やしてしまいますので、
はい
はい
はい、そういうことでね、皆さんもちゃんとこの椎体骨折という意味がね分かっていただけたかなと思いますので、そうならないように日々、はい、日常生活であ まりねアルコール飲まずに、
ね、沖
縄県民運動してませんから、
運動が、はい、大事ではありますので、は
い、ね、ちょっと骨を鍛えるっていう意味でも少し運動はしておかないといけませんね、
はい、
はい、あとなんか先生から皆さんにこれはやっといた方がいいよとか、こうしてたらいいよとかってあります？
あ、そうですね、基本的にはやっぱ、まあ、こういう痛みとか腰痛とかがある場合は、
うん、
もしすごい長引いている場合とかは、
はい、
最寄りの海軍先生でもいいですし、
うん、
そこ病院でもいいですし、
はい、
一度チェックしておいたりとかっていうことは大事かなと思います、
はい、
こう置いておいた時に実は最初の段階で、
うん、
例えばそういった内科の実は病気があって、そういったのを見つけれてれたら、そういったいろんな骨折を防げたかもしれないとかっていうものもありますので、特に若い方、若いって言っても例えば僕なんか40代50代とかで急に骨折を起こしてしまうっていうことはやはりなかなかないことではありますので、やっぱ何か隠れてたりもしますし、一度そういったもう気になる場合とか長引く場合とかはチェックしておいて、何もなければそれでいいかな
と
思ってますので、そういったのが今回話した中で、まあ、お伝えできてなかったところだったので、はい、いいかなと思います、
はい、ありがとうございます、はい、今日はですね、私の初めて知りました椎体骨折っていう、はい、言葉を勉強しました。
ありがとうございます、まあ、ちょっと覚えていただけたらと 思います、はいは
い。まあ、いつの間にか骨折してるなんてね、はい、ちょっとびっくりなんで、はい、皆さん日頃から体を鍛えておきましょうね、
はい、よろしくお願いします。
はい、はいはい、本日は整形外科の宮平義麿先生に椎体骨折について教えていただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。